ヨハネの福音書第4章1節から15節を読みます。ヨハネの福音書4章1節から、15節。しばらく、創世記を学んでましたけど、またヨハネの福音書に戻りたいと思います。ちょうどですね、後で、メッセージの中でもお話しますけれども、ヤコブを読んでいたということがここを理解する上で非常に役に立っているんです。で、後でわかると思いますが、まず読んでみたいと思います。ヨハネの福音書第4章。イエスがヨハネよりも多く弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かねばならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子供たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲むのは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ヨハネの福音書というのは第4章からまた新しい局面に、入ります。第3章はですね、イエス様のエルサレムでの活動について書かれていましたけれども、ここではですね、ユダヤ特にエルサレムにおいてイエス様の成功が宣教活動が成功するということが書かれている。そしてヨハネよりも多くの弟子を作ったということによってですね、イエス様のユダヤの宣教活動が成功したということを私たちは知るわけですけれども、しかしそれがパリサイ人、律法主義ですね、聖書に書かれていること以上のですね、あるいは聖書に書かれていない、あれをしてはいけない、これはしてはいけないという、そういう律法主義者たちがパリサイ人たちでしたけれども、彼らからの反発や迫害というのがあった。まあ、おそらくユダヤ人に対してバプテスマを授けるということがそのユダヤの伝統に合っていないという、そういうような神学的な反発というのがあったということもあると思います。そして、パリサイ人からの反発があった、また迫害があったために、イエス様はユダヤから、まあ、逃避なさった、逃げていかれたということです。イエス様は最後十字架にかかられる時にはもうパリサイ人たちからの迫害や攻撃をから全くもうそれを避けずにですね、真っ向からそれに向かっていかれるわけですけれども、その最後の十字架の場面に至るまでのところではですね、無用な対立ということをイエス様は基本的には避けられる。そしてそのことによって本当に苦しんでいる人たち、神様の助けを必要とする人たちのところにイエス様は行こうとされるんですね。ただ単に迫害を受けるのが嫌だったから逃げた、 ということではなくて、今自分がしなければいけないことは何なのか、それはこの世の中で今苦しめられ、恥ずかしめられ、いやしめられている人たちのところに行って彼らに福音を語り、彼らを生かすということがイエス様の使命であった。そのことのためにイエス様は来られた。だからイエス様はユダヤから逃げていかれてサマリアを通過なさいました。でサマリアを通過しなければいけなかったとありますけれども、どういうことかというと、サマリアというのはどういうところだったかです。以前はイスラエルが北と南に分裂していたときにはイスラエル王国の首都であった。これは紀元前、700年、まあ、500年とかそのあたりですね、北イスラエル王国の首都であった。でそれは本当の神様を礼拝するのではなくて、バールという偶像を崇拝する中心地であった。でそこで、汚れた行いなどが行われていたのがサマリアだったんですね。そしてその後北イスラエル王国はアッシリアという帝国によって滅ぼされて、主要な人々は捕囚としてアッシリア帝国に連れて行かれるわけですけれども、その後その アッシリアによって人々が連れて行かれましたから、で、まあ、残った人たちもいた。で残った人たちとそこに後から、はい、連れてこられた人々、それによって異教徒ですね、イスラエルと異教徒との雑婚が行われるようになって、非正当的な、聖書の神様が教える命じる宗教ではなくて非正当的な独自の宗教というのをサマリアは行うようになっていました。そしてこのサマリアっていうのはね、私は小さい時にね、若い時に聖書を読んでて、サマリアって田舎だったんだろうと思ってたんですよ。だからエルサレムっていうのは町でね、でサマリアっていうのはなんとなくこう田舎道みたいな、良きサマリア人とかって話聞くと、なんかこう田舎道をこう歩いていくイメージがあるので、サマリアって田舎だったんだろうと思ってたんですけど、まあ、いろいろ調べてみますと全然そういうことではなくてですね、サマリアにはエルサレム神殿に対するですね、対峙する巨大な神殿が作られていたってですね。だからここでイエス様がね、このサマリアのところでまで入っていって、まあ、言うならば異教徒のそういう土地に入っていくわけです。でそうするとそこには巨大な神殿があったりする。でイエス様ある意味そういう大きな神殿が見えるところにこう行かれたということです。でユダヤ人たちはそういう異教徒のところに行くと自分たちが汚れると思ってますから、汚れると言われていたので、あえて入っていこうとしないわけですね。だからユダヤ人たちの迫害を逃れるためにはこの異教の地、サマリアに、入っていくのが良かったということなわけです。で、まあ、当然ユダヤ人とサマリア人というのはお互いに反目し合っているわけです。ユダヤ人は自分たちこそ誠の神の民というふうに思ってますから、サマリア人たちを軽蔑する。でそれに対してサマリア人たちはユダヤ人に対して反発を持つということになる。それで普通ユダヤ人はユダヤとガリラやイスラエルのですね、中心地と北の方にもイスラエルがありますが、を行き来するとき、わざわざ一遍ヨルダン川を渡って今のヨルダンのところですね、低地を行って、そしてもう一遍ヨルダン川を渡ってエルサレムに行くっていう3倍の道のりを歩いていった。それほどサマリアというところをイスラエルの人たちは避けたということであったのです。で主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通っていかなければならなかったというのは、これはイエス様が迫害を受けていたということを意味しています。で迫害者から逃れるため迫害者が入ってこないサマリアを通られた。しかしそこに神様の計画があったのです。ただ通っただけではなかった。時は第6時、これは6時ではありません、正午ですね、お昼頃ということです。でものすごく太陽が照りつけるところですね、イスラエルというところは乾燥地帯です。でヤコブの井戸というのが、ありました。でそれはサマリ スカルという町が近くにあるんですけども、約1キロ離れたところで、このスカルに住んでいたサマリアの女の人、サマリアの女と言われる人がスカルに住んでいましたけれども、彼女はその町から約1キロ離れたヤコブの井戸に水を汲みに来た。でイエス様はそこで旅の疲れを覚えてですね、また迫害から来る痛みを覚えて、そしてイエス様はもう疲れ果てて動けなくなっていたというわけなんです。30メートルの井戸、30メートルの井戸ってかなり 深いと思いますね。で当時の人々は、今っていうか日本では井戸っていったらこう滑車がついてて、でカラカラカラカラってやったら水が汲めるようになって、そういうイメージを持ってますけれども、当時 あのイスラエル地方、まあ、中東の井戸というのはそうではなかったんですね。で掘って あって周りに石を組んではあるけれども、そういうつるべがついているわけでもないし、滑車がついているわけでもない、自分でロープを背負ってですね、そして袋を持って井戸まで行って、それを投げ込んで、そして引き上げて水を汲むということになっていた。だから30メートルの深い井戸にロープを投げ込むわけですから、かなりの量の重さのロープだったんじゃないかと思います。そして約1キロでスカルの町にも井戸はあったんです。スカルの町にも井戸はあったのにもかかわらず、わざわざですね、約1キロ離れたところに昼間ですね、正午水を汲みに来る。普通水を汲みに行くのは朝ですね。普通水を汲みに行くのは太陽が暑くなる前に、汲みに行きます。つまり彼女はわざわざ人を避けるために、まあ、水は必要ですから水を汲みに行かなきゃいけない。だけどスカルの町のに行ったらいろいろ話をされる、後ろ指さされる、だから人を避ける生活をしていたということがわかるわけです。わざわざ人が来ないところに、人が来ない時間に行っていた。どんな女性だったんでしょうか。何歳ぐらいでしょうか。若いでしょうか。多分違うかもしれないけど、私ぐらいの年齢だったんじゃないかなって思うんですね。もっと若い？もっと若いですかね。もっと若いかな。もっと若いってどのぐらいかしら。大学生ぐらいかしら。30代ぐらい。30代ぐらいですかね。どんな性格の人だったんでしょうかね。どんな生活をしていたか、まあ、いろいろこう思い浮かべることがありますね。後で、まあ、来週読むところで出てきますけど、この人は5人の男性と結婚して、そしてうまくいかなくて、そして今6人目の人と同棲しているっていう生活をしていた。だから5人だからね、私ぐらいの年かなって思ったんですけど、そうでもないですかね。私もね、以前はこう30代ぐらいのね、こうね、麗しい感じの人かなっていうふうに思ってたんですけども、この人かなり性格悪いですよね。性格悪いというか、性格悪くなってしまったって言った方が正しいかもしれない。で、ここでは日本語ですから敬語で書いてありますけど、こんな丁寧な言葉本当に使ったのかなとかね、いうようなことまで私はちょっと感じていますが、どうでしょうか。彼女はどういう人だったか、先ほど言いましたけれども、今まで5人の男の人と結婚した。しかしどれもうまくいかなかった。それは彼女が一方的に5人の人たちから捨てられたのか、あるいは彼女の方がその人たちを愛することができなくて別れたのか、それはよく分かりません。それは書いてない。でもいずれにしろ、ユダヤ人から軽蔑されたサマリアの中でもさらに軽蔑され、最も低められた女性であった。 人との交わりを避けなければもうやってられない、人と会ったらまた何か言われる、人と会ったらバカにされる、軽蔑される、いやしめられる、 そういうような状態にあったのがこの人だったというふうに聖書は言うのです。だから彼女はですね、心に鎧を着るんですよ。心に鎧を着ます。一方ですね、イエス様はどうなってたかというとですね、迫害と旅の疲れ、喉の渇き、それから空腹、それでも動けないわけですね。動けなくなっている。弟子たちは町に食料を買いに行ってた。もちろんイエス様はこのサマリアの女の人と話をするためにここに残られたわけですけれども、そのことを知っておられてね。だけど動けなかったから買いに行けなかったってこともあると思います。そのぐらいイエス様は疲れておられた。低められた弱い姿のイエス様がそこにいるのです。さっきイザヤ書の中で、ね、読みましたけれども、神様の主の御腕はどこに現れたのか。最も軽蔑され、最も低められた女性、そしてそこにいる旅の疲れでと迫害の疲れで動けないイエス様、低められた弱いイエス様を通して、この低められた女性に神様の真実が語られる。そこに神様の計画があったと聖書は語ります。イエス様は言うんですね、水を飲ませてください。皆さんだったらどうしますか？旅で疲れて動けなくなっている人がそこにいます。その人が水を飲ませてくださいって言ったらどうなさいますか？やっぱ大学とかだったら、ここで、じゃあ私だったら水をあげると思うなって人はちょっと手を挙げてみましょうとか言うとね、全員手を挙げますね。そこで手を挙げない人はまずいない、大学なんかでそういう質問をすると。ところがですね、この女性嫌だって言うんですね。簡単に言えば、どうして私があなたに水をあげなきゃいけないんですかって言ったわけです。まあ、理屈をつけるわけですけど、理屈は一つは、ユダヤ人とサマリア人は交際をしていない。どうしてユダヤ人の私、あなたがサマリア人の私に水を飲ませてくださいって言うんですか。まあ、理屈ですけど、嫌だって言ったわけですね。嫌だって言ったわけです。で、大体はラビ、イエス様は宗教指導者の格好しておられました。でラビは女性に声をかけないってことになってたんです。町で会ったら妻にも声をかけないということだったらしいんです。だから、なぜユダヤ人のあなたがサマリア人である私、この女の私に声をかけるんですか。でもね、ここにもう喉渇いてもうクタクタになってる人がいるわけですね。その人が、すいません、水を一杯飲ませてくれませんかって言った時に、どうして私あなたに水あげなきゃいけないのって言うっていうのは、やはりこれはよほどのことであった。それはある意味でユダヤ人に対する反発、不信感というのもあったかもしれないし、もう一方で男性に対する不信感というのもあったかもしれないと思うんですね。それほど心がすさんでるわけです。まずいませんね、大学生で水をあげると思う人って全員手を挙げますね。私は水は絶対にあげないと思う人って言ったら絶対手を挙げません、誰も。そういうような状態であったということです。さっきこの人は心に鎧を着てるって言いましたけど、まさに心に鎧を着てるんです。イエス様は今日そういうふうに拒絶されるとですね、おっしゃるんです。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてあなたは、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと言われた。賜物、もしあなたが神の賜物を知りって書いて、賜物って一体何だろう。それは、低められる者に与えられる神様の一方的な恵みがあるんだ、イエス様はおっしゃるんですね。これはね、 賜物って英語の聖書なんか読むと何て書いてあると思いますか？ギフトですね。ギフト。そろそろギフトの季節がやってまいりましたけれども、ギフト、ギフトなんです。一方的に差し上げるものなんです。何かをするからくれる、何かをね、引き換えで、何かの引き換えでもらうものはそれはギフトじゃないですね。それはギフトじゃありません。それは賄賂であったりとか、あるいは代金であったりというものが何かの引き換えでもらうものですけれども、ギフトである、神様があなたに一方的に与えようとしておられるギフトがあるってイエス様がおっしゃるんです。それは低められるものに与えられる神様の一方的な恵みなんだよ。そのギフトがある。それはあなたに与えられるんだ。他の誰かもあるかもしれないけど、しかしそれはあなたに与えられるギフトがあるとイエス様がおっしゃった。そしてあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるか、そのギフトを与える方であるということを知っていたら、あなたの方からその人にそのギフトを求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。これが神様が与えてくださるギフトだっていうんですね。生ける水が、それは何か、罪の汚れを清め、実存的にも本質的な渇きを満たして人を新たにするものだ。それはイエス様の十字架の血であり、私たちに与えられるこの聖霊である、イエス様の本質であると聖書は言います。イエス様は誰か、イエス様はどういう方だったのか、それは自分を低めた方であって、自分自身が渇き、自分自身が痛み、そして自分自身が動けなくなるほど疲れ果てた中で、苦しめる者たちに手を差し伸べギフトを与える方だ。一方的に恵みを注ぐ方、そして十字架の血、イエス様の本質です。血というのは本質です。命の本質を表しますけれども、イエス様の本質的な命を注いで、そして聖霊を与えて私たちの罪を清め、私たちの実存の渇き、私たちの本質的な渇き、何者によっても満たすことのできないこの渇きを本当に満たす方、私たちを新たに作り変える方がイエス様であるのです。バックストンっていう、B.F. バックストンっていう伝道者がイギリスから日本に、数十年前に来ました。そのバックストン先生がですね、このヨハネの福音書の公開の、ノートを残しているんですけれども、それを読むとですね、こういうことが書いてあった。伝道というのはどういうことか、それは一方的に与えられる神様の恵みがあるということを語ることなんだ。こうしろあしろということを語ることじゃない。神様が私たちに恵みを一方的に与えてくださるということを語ることであり、またその一方的に与える恵みを、一方的に恵みを与える方が与えるためにですね、イエス様が低められたんだということを語ることなんだとバクストン先生は言うんですね。低められた神の姿を通して人々の心の中に神様の恵み、この一方的なギフトを私にも与えてくださいという、そういう渇きが開かれていくというふうにバクストン先生は語っておられます。しかしこの時点でこの女性にはそのことは分からないんですね。後で分かるようになっていくんですけども、でどうしてか、でその一つの理由は、生ける水を与えるであろうと言われた、その生ける水っていう言葉の一般的な理解が流水とか湧き水っていう意味だったんですね。当時の現地の言葉の意味では、でその旧約聖書レビ記などを読むと書いてありますけれども、罪を清める儀式に用いる水っていうのは流水、湧き水でなければいけなかった。そして溜め水ですね、溜めた水であるとか、あとは井戸の水、これは湧き水じゃなくて染み出てくる水、これはある意味死んだ水だったんです。で、生ける水と死んだ水 だと言うまでもなく生ける水の方が価値がはるかに高い。それで彼女は言うんです。あなたは私にね、生ける水を与えるって言うけれども、あなたは自分の鶴瓶も持たずにね、自分の渇きを満たすこともできないのに、その生ける水どっから手に入れるんですか。もう少子千万、かなり荒れた心の女性だったということがわかります。でね、言うんですね、私たちの父ヤコブ、父祖ヤコブが掘った、でそれを子孫に与えた。ヤコブもね、あの偉大なヤコブもこの死んだ水を飲んだんですよ。生ける水じゃなかったんです、ヤコブが掘った水は。それなのにあなたどうやってくれるっていうのっていうふうにこう言ってるわけです。で、彼女は本当に満たされない、心が満たされない、どうす満たされないから男性を求めるわけですね。それで今まで5人結婚したけれどもうまくいかなかった。でもう次の6人目とは結婚できずにですね、同棲している。それは愛を誓うことがもうできないからです。本当に愛することも愛されることもできない、そういう拒絶感と自己嫌悪の中からかろうじてですね、ヤコブが掘った井戸、そこから水を汲むことによってかろうじて神様とつながっている、そういう生活をしていた。だから彼女は一人でヤコブの井戸にやってくるわけです。一人でヤコブの井戸にやってきて、ヤコブの井戸から水を汲んで、そしてヤコブを通して神様となんとかつながっている、そういう生活をしていたのが彼女だった。ところがイエス様は言われるんですね。この水を飲む者は誰でもまた乾くとおっしゃった。この水を飲む者は誰でもまた乾くとおっしゃった。それは物理的な水、意味におけるこの水っていうのがあるでしょう。この水を飲んでもまたどうせ喉は乾くよ。それはあるかもしれない。しかしイエス様はもっと重要なことを言われたんじゃないかと思うんですね。この女性には分からなかったと思います。それはヤコブの水ってことなんです。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ここね、スカルっていうのはシケムなんですよ。ヤコブが兄エソーとの再会を果たして、そしてスコッテルというところに一時期滞在して、それからシケムというところに行って、そこで土地を買いましたね。土地を買って、彼はそこで井戸を掘ったんです。それがヤコブのこの井戸です。そこでどういう信仰生活をヤコブしてたか、ヤコブがどういう信仰生活をしてたか覚えていらっしゃいますか。3週間ほど前のお話だったんですけれども、それはですね、シェケムにおけるヤコブの礼拝っていうのは、神様が行きなさい、戻りなさいって言った礼拝の地に戻らずに、自分の都合でシェケムに土地を買ったわけですね。そして自分を基準とする、自分の都合に合わせた礼拝ということを彼らは行っていた。自分主体の礼拝です。で、そのことによって彼らヤコブ一族は一族存亡の危機に見舞われることになったということを私たちは3週間ほど前に学びました。この水を飲むのは誰でもまた乾くとイエス様がおっしゃるときに、ヤコブを通してかろうじて神様につながっていようとするその思い、それは一時的に鎮痛剤的になるかもしれないけれども、だけどまた乾く、それによってはこのヤコブの井戸によって、ヤコブにつながることによって神様を礼拝しようとする、その実像が絶対に乾く、満たされることはないのだということをイエス様はここでおっしゃってるんです。ヤコブの水は人間の渇きに対する根本的な解決を与えないのです。人間中心の礼拝は人間の実存の問題に解決を与えない。私たちはどうでしょうか。ここで私たち自分たちの都合に合わせた礼拝をしているのか、それとも本当に神様が 私を主体とする神様中心の礼拝を行っているのか、それは本当に大きな私たち自身の顧みなければいけないことだと思います。神様中心の礼拝こそそこに解決がある。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出るとイエス様はおっしゃった。イエス様は何ておっしゃったか、私が与える水とおっしゃった。私が与える水、私が与えるんだとイエス様はおっしゃったんです。あなたが頑張って私が汲めとおっしゃったんじゃないんです。私が与える、あなたが何が自分の心の渇きを満たすことがために、あなた自身が何をすることはできなくても、でも私が与えるとイエス様はおっしゃった。私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出る。実存をあふれるように満たす、存在を根底から作り変える、そういう命があるんだ、それを私はあなたに与えるとイエス様はおっしゃったのです。私が与えるんだ、あなたが努力によって手に入れない、そういうものじゃない。このサマリアの女、この人はある意味で頑張って生きてきた人だと私は思うんですね。本当に自分の心を満たすために、それがいい方法だったか悪い方法だったかということは別として、必死だったと思う。必死に生きてきた。だけど満たされることはなかったんです。その彼女にイエス様はおっしゃった。私が与える。私があなたに与えるとおっしゃったのです。そしてもう一つ重要な言葉、誰でもとおっしゃった。誰でも決して乾くことがないと、例外はないんだよってイエス様もおっしゃってるんですね。例外はない、あなたをも作り変え満ち溢れさせる、そういう命を私はあなたに与える、私が与える。イエス様はこのためにサマリアに来られたのです。先ほども見ましたけれども、イエス様とはどういう方だったのか。自分自身を低め、そして低められた者に、低められている苦しんでいる者たちに自分自身を低めることによって一方的な恵みを注ぐ方であったのです。イエス様がここで乾き疲れ果てることなくして、イエス様とこの女性との会話は開始されることはありませんでした。しかしイエス様自身が低められることによって、苦しむことによって、この人との会話の糸口をつかまれたのです。この人は心に、鎧を着ています。心に鎧を着ている人っていうのは、自分よりも立派に見える人とはね、基本的に口聞きたくないんですね。そうだと思います。自分よりも立派に思える人とは口を聞きたくない。自分の弱さを感じてしまうから。しかし自分よりも弱くなった人とは話をすることができるのです。だからイエス様は弱くなられたのです。なぜイエス様は馬小屋で生まれたのか、なぜイエス様は十字架の上で殺されたのか、それは最も弱いものとなるためです。最も弱く低められ癒しめられている者には、私たちは心を開くことができる。心の鎧を、彼らの前では、イエス様の前では心の鎧を脱ぐことができるからです。しかしそのことによってイエス様は私たちに、イエス様の本質である十字架の血、聖霊を注いでくださる。私たちの罪の汚れを清めて、私たちの実存の渇きを満たしてくださるのです。ヨハネの福音書の19章28節にこういう言葉があります。これはイエス様の十字架での最後の言葉です。 イエスは全てのことが成就したのを完了したのを知って、聖書が成就するために言われた、私は乾くと。自分の全てを注ぎ出して、そして本当に乾かれた。しかしその乾きが、イエス様の乾きが私たちに満たしを与えた。ここにイエス様の方法があるのです。私たち人間の方法ではない。私たち人間は自分が強くなって人に何か与えてやろう、助けてやろうと思う、そういう思いがありますけれども、しかしイエス様の方法は自分自身が乾き苦しむ、そのことによって自分の中にあった命を一人一人に注ぐ、それがイエス様の方法でありました。この方の乾きによって、このサマリアの女の人は満たされ、そして救われていきました。この方が私たち一人一人にですね、語っておられるんです。この水を飲む者は誰でもこの水を飲む者はまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾くことがないと、私が与える水を飲む者はその人のうちから永遠の命に至る水が流れ出るようになると、私たち一人一人に語っておられる、そのことを私たち一人一人に実現するのが私たちのイエス様であります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日もあなたの大きな恵み、愛に包まれて御前に引き寄せてくださいました。あなた自身が低くなり癒しめられ、私たちの心を開いてくださることを感謝します。私たちは低められたあなたの前にしか心を開くことのできない、そういう高慢な心に鎧を着たようなものですけれども、しかしあなたご自身が低くなってくださったことによって、私たちは心を開き、あなたの水をいただくことができるようになりました。主イエス様、今も私たちに向かって、私があなたにこの水を与えるとおっしゃるあなたのその声に心を開き、あなたの命の水をいただきとうございます。主イエス様、どうぞ私たち一人一人にそれを注いでくださいます。お願いします。自分の行い、自分の頑張り、自分の努力などでは満たすことができなかったこの心の渇きに、あなたご自身が注いでくださいますようにお願いします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。